こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。今回はバイタリティラン&ウォークチャレンジ特別会、5月バージョンでお届けいたします。はい、今回もよろしくお願いします。どなたでも無料でご参加いただけるオンラインアクティビティイベント VRWC、 イベントにご参加の方もそうでない方も大歓迎です。最後までお付き合いください。皆さんのランニング、そして挑戦をこの放送ランラジ後押ししていきたいと思います。今日もナイスラン、お届けするのは走る MC 岡田匠です。今回の放送では美味しいランニング大会、これを紹介していこうと思います。復活してきてますね、ランニング大会、リアルなイベント、いろんな大会がありますよというお話で、まあ、各地域のこんな大会っていうのをまあちょこちょこと紹介していって、あ、まあオンラインももちろんいいけどリアルっていうのもいいよね、まあ、というのをちょっとね回帰していこうかなと思ってます。そして私の好きな偉人の名言、この VRWC ではちょこちょことお届けをしてますが、そういったものも紹介していこうと思っております。ランラジスポンサードバイラントリップジャーナル、あなたのランにぬくもりをランドリップジャーナルと連携してお届けをしていきたいと思います。まずはね VRWC ですよ。まあエントリーの方々、5月は28、29と開催です。ご参加でしょうか、まあ、そうじゃない方も大歓迎ですが、 VRWC どんなものなのか、毎月第4土曜日日曜日に開催する無料のイベントです。種目はランニングとウォーキングで分かれてまして、ランニングが5キロ、10キロ、ハーフ、ウォーキングは5キロ、10キロ、15キロと、4月から土日開催です。5月は28、29日、土日開催になるとね、参加の幅、参加できる方も増えると思いますし、2種目にエントリーなんていうこともねできますから、ぜひいろんな楽しみ方してみてください。今ね収録している今時点だとトータルでね2万3000名以上がこれエントリーをしていると、すごい大会ですよ、うん、ランニングウォーキングともに1万名以上のエントリー、2万3000人以上でしょ。5キロのウォーキング8000人以上がエントリー、これすごい、日本最大のウォーキングイベントじゃないですか。8000人が歩く、いや走ると歩くでいったら2万3000人ですから、すごいです。まあ、そんな皆さんと一緒にこの土日運動しているというふうに意識しながらつながっていきましょう。当日エントリーも、ね、できるということで、日曜日29日の16時59分までエントリーができます。これだから土曜日に参加した後に、あ、もう一個違う種目でよかな、こんなこともできるというのがね VRWC の特徴です。毎月もう都市型マラソン状態ですね、この規模は。すごい大会、うん、いつもご参加の方も今回が初めての方もナイスチャレンジ。さあ挑戦する仲間とともに今日も走って歩いていきましょうか。主催をするのはもっと自由に楽しく走れる世界へというミッションを掲げるラントリップです。距離はそれぞれ、走る場所は自由、好きな場所、好きな時間に、でも同じ空の下でみんなで挑戦していく素晴らしい機会ですね。誰でもどこからでも参加できる無料、敷居の低い大会ということで、ああ、なんてフレンドリーなんだ、ありがとう。今日もどこかで一緒に挑戦している人たちとランナーウォーカーとともに走ったり歩いたりしていきましょう。楽しみながら健康に、その一歩またその一歩前に出していく、その一歩は確実な進化ですよね、間違いない。その一歩を出して未来を変えていく、いい方向に。さあ今日も進んでいきましょう。暑くなってきてますから、はい、水分補給、お出かけになる前、お出かけ中ですか、もうすでに走ってる歩いてる方もいるかもしれません、喉が渇く前に水分補給をなるべくこまめにちょこちょことね、口を湿らせるとかだけでもいいと思いますから、あ、水道見つけたら公園でちょっと口に含んでみるとかね、しっかりと水分補給していきましょう、お願いします。さあ VRWC のというか大会のお話をしていく前にですね、ちょっと僕からも一個告知が、大会の MC がじゃんじゃんとね決まってまして、アシックスとサウルスジャパンが開催するランニングイベント、メタタイムトライアルジャパンシリーズというイベントがございます。6月26日に岡山、7月10日に東京があるんですが、そこで MC をする予定ですので、トラック 5000m お待ちしています。 いやちょっと早く走るの苦手とかね、トラックなんて初めてという方こそぜひ、25分で走れる、25分以上で走れるという、ね、方が条件なので25分以内か、というところで、リアルな予選は北海道、関東、中部、関西、中国、九州6つのエリアで行って、9月24日にその東京でその決勝戦みたいなのが行われるということなんですけど、まあまあまあ別に何も早い人だけのものじゃないですからね。いやキロ5分で5キロが精一杯だよっていう方でも全然いいと思いますから、お待ちしてます。そういうチャレンジの場もありますのでご一緒させてください。 VRWC これね、頑張るよ、エントリーしてるよっていう方もジャーナルが上がってるんでご紹介しますね。ハッシュタグ VRWC つけていただいております。リカさん、週末のエントリー10キロランにしましたとね、ご一緒する方々、またウォーキングの方、お互いマイペースで頑張っていきましょうということ、リカさんチャンネルありがとうございます。おっぱーさん、夜死亡アランしてきましたということで、休息して VRWC 日比谷公園まで行くつもりです。おお、いいですね日比谷公園。これ日比谷公園でラントリップチームがリアルなゴールテープを持って、そしてグループランをやっていくという企画が日曜日ですかね、これ行われていくということで、日比谷公園行けるという方ぜひ行ってゴールテープ切ってみてください。このリアルでゴールテープがあるよというのが、東京の多摩地区だと5月29日朝の8時から9時で、東大和南公園ね、多摩川上水駅から徒歩2分のところもありますし、あと自主開催浮間公園もそうなんですね、東京都。またこれはあと新潟ですよ、はい、新潟の安らぎ亭リュートピア前、28日29日両方ともということで、これウリさんがねこっちを挙げておりますので、ぜひ行ってみてください。浮間公園の方は11時から13時だそうです。はい、ありがとうございます。こうやってリアルのね場がね、ゴールテープがどんどんどんどん全国各地に広がっていくといいですね。もちろんなんていうんですか、それぞれが好きなタイミングで好きな場所で楽しめるっていうオンラインのいいところもありつつ、なんせ2万3000人が同じイベントを楽しんでると思えば、それぞれの地域でそこを楽しんでる同じエリアの方々で顔が分かるというか会えるってなったら、それも楽しそうですよね。そんな機会も増えてきております。ありがとうございます。ゆうさん、初エントリー最初やから5キロラン&ウォーキング、土曜日晴れそうだから走ります歩きます頑張りますということで、お頑張ってください。で初参加なんですかね、水戸の赤い狼さん、仕組みはよく理解してませんが初めて参加してみようと思います。週末はかなり暑そうなので皆さんも気をつけてくださいねということです。暑さ対策、ね、ありがとうございます。水戸の赤い狼さん、しっかりと暑さ対策、水分補給お忘れなくやっていきましょう。参加表明もたくさん上がってますよね。ゆうじさん福島県から、で三重がなおさん、群馬よしじゅんさん、参加表明も上がっております。都道府県対抗戦ですよ。秋田さんでリアル VRWC ゴールデン玉川上水でね、ありがとうございます。でそして信行キーさんかな、ノブキドットワイさん、仕事がカオス状態でなかなか走る機会が作れずですが、ということでこれ出るんでしょうか、頑張ってください。いろんな方がつながっております、全国各地ですよね本当に。スバルさん、 VRWC 東京参加表明、10キロランニング予定、頑張っていきましょう、つながっていきましょう。注意さんは群馬からですね、今週はノンアルコールで頑張ってるんだ、すごい。週末は大会だというのに全然走ってないと言ってます頑張っていきましょう、つながっていきましょう、無理はせずですね、さあ美味しいランニング大会本題のお話していきたいと思います。スタートから9分半、ランニング大会大好き、いろんな大会行ってますという方もいると思いますし、
いやーまだ大会なんてとんでもないです、出たこともないし僕なんか出るの早いんじゃないかな、
そんな方もいるかもしれませんね、いろいろあるかもしれない。手軽に出られるということでいくと、この VRWC みたいにオンラインっていいですよね、手軽で、しかもモチベーションも上がる、参加者同士がつながって楽しむことができる、オンライン最高ですよ。まあでもそのオンラインのいいところ、そしてでもねその一方でリアルもめちゃくちゃいい体験ができるというふうに思うわけです。そのリアルの魅力もねお話ししていきます。 まあ、リアルの大会ってその多くは地方自治体地域の方々が開催をしているというケースがほとんどですね。市民の健康増進のために、まあ、区役所とか市役所が頑張って開催をしているというのがほとんどですね。なのでこれもともとランニングブームの前から開催されているという、まあ、意外と歴史が多いものが多いんですね。第50回とか40回とか、その昔からうちの近所でこんな大会やってたんですっけみたいな、結構ねそういう大会があります。まあ、地域によって特色があるものがたくさんあるんですが、日本全国にはねこのランニングのイベント3000以上あるなんていうふうに言われてます。今まあどんどん民間企業が河川敷で開催するイベントも増えてきてるって増加傾向だし、さらに多様になってきてる印象があるので、もしかしたらね4000とかだから、それこそ申し込むで開催しているそれこそ主催者個人の主催者がやってるイベントとかも増えカウントしたらもう何千とかなんじゃないですか、わかんないですけど本当にそれぐらいいっぱいある。まあ、そういうことでね大会はたくさん増えてます。そして復活傾向ですね、よかったよかった。2020年の2月頃から大会が軒並み中止中止中止っていうなっていく中で、2年ね長かったような、もう本当大会が開催するの中止延期やっぱりやりますでもダメみたいなのを繰り返して、もういいよ大会エントリーするのやめたみたいな感じになったりね、オンラインなんて出てきたじゃないか新しい楽しみ方だぜってねなって、多分テンションが上がったりして、すっかりこの VRWC なんかそれによって定着したものもありますけれども、まあこのタイミングでねオンラインリアルこれハイブリッドになっていくっていう、そんな傾向が見れてきてますね。そうなんですよ、両方楽しい、両方楽しめる、両方楽しんでいきましょう。私が思うにですね、やっぱ大会ってランニングをする中では大きなモチベーションになると思うんですね。なぜか、まあ、そこでの体験って日常では得られない特別なものがあると思うんです。まず例えばそのマラソン大会、まあ、僕自身も一番最初に出たフルマラソンはね筑波マラソンという茨城県の大会だったんですけれども、それ以外もいろんなロードレース出てきましたよ。多くの人と一斉に走る、これはねなかなかできる経験じゃないですね。オンラインマラソン一人でいつでも自由に、まあ、これもバッチリ。でもみんなで集合して一斉にゴールパンとスタートの合図とともに一気に走ってゴールを目指してみんなで走り出すってね、これもすごいですよね。みんなの走る音、足音ザザザ、呼吸の音ちょっとこれやだかやだでも呼吸の音が聞こえたりとかね、まあ、そういう感じなかなか味わえないですね。そして交通規制された道路を走るという特別感、これもありますよ。やっぱ地方自治体のレースだと公園を使ったりとか、普段車が走っている道路を一時的に警察官、その地域のね警察と連携して交通規制をかけていく、その車道を走るっていう特別感も、これがね気持ちいい。そしてその沿道に応援の方がいたりスタッフの方が支えてくれるという、なんというかもうランナーが主役、私が主役になれるその瞬間っていうのがもうめちゃくちゃ楽しい。そしてやっぱり各地域の、ね、特色っていうのがどこに出てくるのか、おもてなしとかエイドステーションに出てきたりするわけですよ。ちょっと旅行で都道府県またいで旅してみようかな、海沿いに行ってみようかな、美味しい海鮮がね団子に出てきたりとか、名物のものがエイドステーションに振る舞われたり、そんなことで自分が今いる日常からちょっとこう旅ランニングで非日常を楽しむことができる、食事とかでもね。そしてゴールの感動です。やっぱりもちろんオンラインでも頑張ってやったフィニッシュ、自分の記録更新とか大会に参加できた、完走賞が出たっていう感動ももちろんあります。このリアルの大会の感動もね、自分の人生の中で歴史にしっかりと残っていくものなのでね、すごいいい体験ですね。日常にはない特別感がすごい溢れてると思います。これ常々私は思うんですが、私がって僕は思うんですけど、大人になると本番ってなかなかないじゃないですか。本番特別な場ですよ、会社で、ね、プレゼンするとか、まあいろいろねあるかもしれませんけど、日々の成果を発表するみたいな本番です、ね、歌の練習してきました、発表会がありますとか、部活の練習頑張ってきた、部活の試合があります、決勝戦がありますっていう本番っていうのが大人になるとやっぱり薄れていくんですよね。毎日会社に行ってとか自宅で仕事をしていく、まあ、それをこなしていくっていう生活のルーティンになっていくので、いやーよし今日はやってやるぞっていう特別感がなかなか芽生えづらいと思うんですよ。でもその 特別感っていうものが作れる、本番っていうものが作れる晴れの舞台があるよというのが大会ですね。だそれを自分の中でスケジューリングできて、プランニングできて、この日にこの本番を持ってこようっていうことができるっていうのが大会のエントリーするっていいと思います。これ VRWC も同じくですからね。一人でも仲間とでもバッチリです。いやもうな、思い出しますもん、こうやって喋ってるとですね、つくばマラソンね、初めて出てね、スタートの時に並んでいるあのワクワク感、うわめちゃくちゃ人いっぱいいる、2万人以上がこのつくば大学のイチョウ並木の下で、うわすごいなっていうのを思い出しますし、初めて出た都市型マラソン横浜マラソン、交通規制の規模もでかくて、いやすごい、山下公園の前とか高速を走ったり、応援の方がたくさんいてね、崎陽軒が出てきたり豚まん食べたりアイス食べたり、おもてなしがすごい、忘れられないですね、うん。まあ、大会に出たことがない方、まあ、最近ちょっと遠のいてるという方も、まあ、できればね、近くの都市とか旅行で行ってみたいところの都市、まあ、こういったところの都市型マラソン、ぜひ探してみて、エントリーしてみてください。おすすめですね、旅行を兼ねて、うん。個人的にこう初めて大会に出るよっていう、リアルの大会に出るよっていう時に、まあ、おすすめの距離はハーフマラソンかな、まあ、こうやって VRWC とかにチャレンジしている方々、まあ、距離的なハードルがまあそれなりにあるんだけど、達成感もしっかりあって、ランニング自体も楽しむことができて、その後ハーフマラソンだったら半日ぐらいで終わるから、食事も楽しめる、観光も楽しめるということで、ハーフマラソンでちょっとこうラントリップする、これいいんじゃないですか。まあ、慣れてる方はね、フルマラソンとかでももちろんいいと思います。ということで、まあ、ランニングリアルっていいよっていうのをちょっと語ってみたんですけど、ここからですね、美味しいランニング大会、日本全国いろんなところにいろんな大会があるから、ちょっとこんなのあるんだっていうのを参考になるようにね、ちょっとお話していこうかなと思ってます。あのちょうど収録してる昨日に、北海道夕張特産のメロンね、夕張メロンの初競りが行われて、2玉で300万円で落札されたなんてニュースを聞きまして、たっけーって思ったんですけど、まあ、これあの1玉だいたい、ね、7000円とか8000円ぐらいらしいんですけど、まあ、この年の景気占うために、まあ、こういう風にね、なんか高い金額で競り落とされるらしいんですけど、まあ、今年は300万円でしたと、まあ、メロンの季節がやってきました。うん、メロンって美味しいですよね。今うちの麓のスーパーにもね、メロンがいろんな種類が並んでましたけど、このメロンがねもらえるマラソン大会があるんですね。12月に静岡県の袋井市で開催されるのが、袋井クラウンメロンマラソンっていうね、メロンの名前がついたマラソン大会。メインの種目がハーフと10キロ、昨年はオンラインマラソンだったんですけど、これ参加者全員にクラウンメロンが1個郵送されるっていう大会、すごいですよこれ。いや待って、うちはね2玉あげちゃうよっていう大会もあって、日本海メロンマラソンっていう大会があるんですけど、これあの秋田県なんですね。秋田県のなまはげの里、男鹿市、男に鹿と書いて男鹿市という場所で開催される、まあ、夏の大会ですね。この地域で採れる若見メロンというものの2玉、すごい、もう走りに行ってんだか、もうメロンもらいに行ってんだかちょっと分かんないみたいな感じですけど、まあ、秋田市よりちょっと上に位置する男鹿市っていうね、男鹿半島というところが舞台になるんですけど、なんか美味しいらしいですよ、この若見メロンって。爽やかな甘さで後味すっきり、とってもジューシーなメロンだって、あはは食べたくなってきた。このエリアの気候でね、こう特徴なのが寒暖の差で、この寒暖の差で糖度が 15%、 15度以上、うん、甘い果肉になるって。メロン美味しそうですね。この日本海メロンマラソンは7月31日開催で、今この放送収録段階ではまだエントリーができるということですね。ハーフマラソン4000円ですって、エントリー費。メロン2玉もらえますよすごいですよね。まあ、こうやって違うエリアに行って食を楽しみつつ、まあ、日本名前がだって日本海メロンマラソンですから、日本海の空気を楽しむっていうのをね、東北走る、これも結構面白そうですよ。ハーフマラソンは透明度の高い日本海を望む日本の渚百選にも選ばれた宮沢海水浴場を経由するということなので、まあ、こういう景色を楽しむのもいいですね、うん。まあ、美味しいマラソン続いて、まあ、同じ売りでいくとね、スイカですね。これもね中止になっちゃってるんですけど、千葉県富里で開催される富里スイカロードレース、これ結構有名ですね。エイドステーションでスイカが食べられる、スイカ好きにはたまらない人気の大会、まあ、例年6月開催なんですけど、今年も中止ってことでね、残念。まあ、この美味しいでいくぞ、まだまだいきますよ。さくらんぼですね、これ有名ですよね。さくらんぼマラソン、山形県ですね。山形県の名産といえばさくらんぼ。これさくらんぼマラソンって一口に言ってもね、山形県に2つありまして、東根さくらんぼマラソンっていうのと 佐賀江さくらんぼマラソンっていうそれぞれの地域であるんですけど、東根市と佐賀江市っていうところで別のさくらんぼマラソンがあるんですけど、まあエイドでさくらんぼが食べられるっていう大会です。佐賀江はで中止で、東根はオンライン開催みたいですけど、まあ、こういう大会もね各地にはあります。まあそういう名産を食べることができるということですね。東根さくらんぼマラソンはオンラインで参加すると、佐藤錦、さくらんぼの品種ですよね、佐藤錦が温室栽培したものが 500g パックで届くんですって。食べたくなってきた。同じく山形県にね、待って待って、さくらんぼだけじゃないから、うち山形県が行ってますよ。天童ラフランスマラソンっていうのがあるんですよね。山形すごいっすね。ラフランスも有名。私ね、おばが山形県に住んでまして、それこそ天童とかね、酒田とかこっちの方に住んでるんですけど、ラフランスに送ってくれるんです。美味しいんですよね。日本一のラフランスの里だそうで、まあ、洋梨ね、例年11月に天童市で開催されているもので、参加者全員にお土産用のラフランスプレゼントで、ゴール後には山形の風物詩芋煮が振る舞われる。最高ですね。ラフランス尽くしでお待ちしておりますというラフランスマラソン、まあ、こういうだから美味しいマラソンたくさんありますけど、まあ、名前からして美味しそうなマラソンもありますよ。南魚沼グルメマラソン、美味しそう。新潟県南魚沼市で6月に開催される、ね、ハーフマラソンですね。日本一の評価を受けている南魚沼産のコシヒカリ、はい、これが楽しめたり、まあ、お米が美味しいから地酒、ワインもそう美味しいんだそうですよ。キノコとかスイカとかね、まあ、豊かな食文化の宝庫ということで、皆さんお米食べてという大会なんですけど、参加賞が南魚沼産コシヒカリ2キロ、これをね新米の時期に郵送してくれそうですいいですね、まあ、米ね、現地行ってうわー走ったーって言って旅行で行ってたら、ちょっとこれお米ですって2キロもらってちょっと重たいなってなっちゃいますけど、送ってくれるの嬉しいですね。ありがとうございます。いやでも、まあ、ちょっといろんな種類があるんですけど、これねあんまり規模が大きくなくて僕も知らなかった。今日あのライブランやってたら知った大会が、山梨県今年6月19日に開催されるスイートコーンマラソン&ウォークっていうね、コーンの大会があります。20キロ10キロ6キロ、350名ほどのちっちゃい大会なんですけど、朝取りのねスイートコーンゴールドラッシュっていうねスイートコーン、これがプレゼントされるんですって。エイドステーションでも、まあ、いろんな地元のね商品が楽しめたりするということで、でレース後には山梨の郷土料理ほうとうね、なんか冷たいほうとうのお皿っていうものがね振る舞われるそうですよ。だコーンの大会もあるっていう、すごいですね。日本全国知らない大会いっぱいありますよ。だって3000以上あるんだもん。でちょっと今エントリーできるものあんないのかなってちょっと探してみたんですけど、また山形県になっちゃって、勝手に山形推しになっちゃってるんですけど、港酒田つや姫ハーフマラソンっていうね、米好きやな日本人、つや姫ハーフマラソンという大会があります。酒田、山形県酒田市で10月16日開催。これハーフマラソン10キロなんですけど、つや姫のおにぎりが食べれるんですって。日帰り入浴の割引券のプレゼントがあるんですって、参加者全員にね。申し込み7月31日まで。山形県行きながらつや姫食べるっていうのはいいんじゃないですか。ゲストランナーがね野々村誠さんって書いてあって、あ野々村さん、へなんかゆかりでもあんのかなと思ったら東京都出身、ね、全然ゆかりねえじゃんって思ったんですけど、ゲスト野々村誠さん、ゲストも豪華ですよ。はい、ゲストが豪華、そして美味しそうマラソンあります。三重県、三重松阪マラソン2022、これ12月18日に開催されるもので、一般エントリーはね6月の8日から7月31日までなんですけど、三重県で唯一のフルマラソン。これフルマラソンの他に肉の部っていう 2.9 キロとか、あと重中の部10キロなんかあるんですよ。なんかエントリー参加申し込みの枠特殊ですよね。これあの結構食べきれへんプレミアムエントリーとか、これ11万2900円もするエントリーがあったり、せっかくやでお土産付きエントリーっていうのがあったり、松阪満喫宿泊付きエントリーがあったり、ふるさと納税エントリーとかいうのがあったりですね、いろんなものがあります。まあちょっと名前でも分かったかもしれませんけど、いろんなお土産がエントリーした時にお肉がついてきたりね、うん、食べきれへんプレミアムエントリーは食べきれないほどのボリュームの松阪牛をセットにした特別プランだって、11万2900円で、2万9000円のせっかく屋でお土産付きエントリーは松阪特産品のお土産、これセットになってるということで、 まあこういう楽しみ方もありますよね、うん、こんな大会もあるそうでございます。三重県のねやっぱりこのご出身すごいですよ。三重県は瀬古俊彦さんゲストです。そしてもう一方ゲスト、野口みずきさん、三重県出身ですね。アテネオリンピック女子マラソン金メダリスト、さすが三重県ですね。こんな大会もあったりします。いやー、あの本当に紹介しきれないぐらい大会っていっぱいあるんですけどね。あと海外、ちょっと国内はそんな感じで、海外に目を移してみるとね、やっぱり有名な大会はメドックマラソンですね。僕も一回行ってみたい、出たいと思っている大会ですね。メドックマラソン、フランス、これ9月の上旬に開催されている大会なんですけど、まあ、ワインの醸造される場所として有名ですよね。メドックという場所ですね。ブドウ畑で繰り広げられる 42.19km のフルマラソン、これ、まあ、いわゆるシャトーと呼ばれるワイナリーをね、こう縫うように走り抜けていくということなんですけど、あんまりこうみんな速く走らないみたいです。なるべく制限時間いっぱい使ってもめちゃくちゃ楽しんでやろうという大会みたいで、あのエイドステーションで各シャトー、まあ、だからこういうなんていうの、まあ、蔵というかね、自慢のワインが振る舞われるんですね。20カ所以上でエイドステーションでワイン、いやもう飲めねえよ、うめえなーっつって、でも次のエイドステーション、いやもうせっかくだから飲むか、フランスまで来たしなとかって言って絶対ペロンペロンになると思う。そんな大会があるんですよ。いいですね、夢膨らみますね。大会が復活してきて、まあ、リアルな大会ね、そろそろ出てみたいなという方、まあ、違うエリアにラントリップしに行こうかなという方いるんじゃないですか。行っちゃっていいんじゃないですか。全国ね、そして世界にはいろんな大会がありますから、走ったり歩いたりする皆さん、旅行の目的の一つとして大会に参加して現地の空気はー吸ってね、美味しいものうーうめー食べて味わってみて、旅行を満喫する、ランニングウォーキングを満喫するっていうのはいかがでしょうか。美味しいマラソンお話をしてまいりました。27分経過、僕が好きな名言そして考えみたいなのをね、この後シェアしていきたいと思います。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオ、ランラジ。スタートしてから27分経過でございます。ナイスチャレンジ VRWC、 いいぞ。後半は、まあ、後半もうすぐ終わっちゃいますけど、背中を押すような僕の、ね、好きな言葉とか考え方を紹介していこうかなと思っております。ね、群馬からミッツさん、 VRWC 参戦表明、いいぞ。5キロラン&ウォーク、ジュンさん、ハワイおじさんね、もう VRWC ハッシュタグつけてる方々も名前紹介しましょう。テツさん、オーちゃんさん、ミノッタさん、ハマヤンさん、パーパーアルファさん、サーブさん、ヒロさん、佐藤めぐみさん、大久田さん、リカさん、ネコさん、たくさんいる。ジローさん、チーコさん、チーコさんは静岡から、いいですね。三重さんでしょ、茨城から、水戸の赤い狼さん、ツインズミホさん、行っちゃうんですかリアル。そしてランちゃんさんでしょ、ケロタンさん、ノリランランさん、木曽川の写真だ、うん、いろんな方が今同じ大会皆さんでつながってますよ。チームコーチということで梅パパさん、いいですね。ヒロ H さん、あとカンさん、もうちょっと読み切れない、この辺にしておきましょうか。はい、ユウさん、お疲れ様です。いや皆さんでつながっていきましょうね。ひろゆきさん、もう2万3000人がエントリーしてますから。さあ、僕の好きな言葉とね、最近考えていることなんかをちょっとお話ししていくランラジ VRWC 会後半でございますが、これも誰もが知ってる、まあ好きな方多いんじゃないですか、スポーツ選手マイケル・ジョーダンの言葉、今回はちょっと紹介をさせてください。私もですね、小学校の頃ミニバスをやってたんですけど、短い間ね、もうね、マイケル・ジョーダンとかシカゴ・ブルズ大好きで、いつもね、ブルズの、ね、トレーナーとキャップとかで着てましたね。だってあの時すごいやっぱもう劇的に強かったんだもん。そんなマイケル・ジョーダン、 NBA の歴史の中で、まあ、伝説的なプレイヤーでございますけど、いろんな名言口にしてるんですね。例えばこんな感じ、私は9000回以上シュートを外し300試合に敗れた、決勝シュートを任されて26回も外した、人生で何度も何度も失敗をしてきた、だから私は成功したんだ。かっこいいですね。いやそりゃ9000回以上外して300回試合に敗れた、だから成功したんだよってことですね。まあ、そうすごい、こんな風にも言ってますよ、失敗することは耐えられるが 挑戦しないでいることは耐えられない。かっこいいですね。むちゃくちゃかっこいいですね。成功するためには、まあ、何かを達成するためには挑戦と失敗がやっぱり必要だってことですよ。挑戦も失敗もたくさんしないと前に進まないっていうことですね。いやーすごい。こうも言ってます。人生で何かを達成したいと思うときは積極的かつ攻撃的にならなければならないと僕は自覚してる。目標を決めたらそれに向かってひたすら努力するだけだ。何かを達成しようとする場合、受け身の姿勢では絶対に達成することはできない。すごいですね。積極的に攻撃的に何かを達成したいときはそういう姿勢ってことですね。どうですか。ああ痩せたい、ああもっと早く走れるように、もっと長く走れるように、もっと気持ちよく走れるようになりたい、そう思っているだけでは何も始まらないが、 VRWC に挑戦している皆さん攻めてます。ナイス攻めじゃないですか。積極的ですよ。いいぞそのチャレンジね。やっぱり挑戦しないと失敗もしないと、だからいいんじゃないですか。今この VRWC で追い込んでる方、あとはねこのちょっと距離伸ばしてみようかなという方、あと一歩、その一歩がもし今回届かなくても、あと1秒1分が目標に届かないとしても、失敗だとしてもマイケル・ジョーダンと同じくですよ。挑戦する、失敗もする、そのたくさんしていった先にやっぱ達成があるってことですよね。いい挑戦、間違いない。自分の成長に導いてくれるという機会じゃないですか。最高ですね。僕自身もねやっぱこういう言葉を聞きながらそうだなと思って、で最近すごくね思ってることがあるんですよ。挑戦するにはするんですけど、怖いことに挑戦したいなって思ってます。怖いことどうですか。それちょっとなんかイメージつきます。怖いことって別にあれですよ、10階から飛び降りるとかそういうこととか、バンジージャンプするとか、あのなんか心霊スポット行ってみるとか、そういうことじゃなくてね、ちょっとハードルが高そうとか、不安なこと、先が見えないちょっと怖いこと、うまくいくのかなって思うようなこと、そういうことにねチャレンジしてみたいななんて思うんですね。まあ、だからちょっとハードルが高そうだから避けちゃうこと、いや、やりたいなと思って、やりたいと思って、ずっとやりたいと思ってるんだけど、なかなかできてないことって結構あったりするじゃないですか。こういうことにやっぱね挑戦していきたいなと思ってるんですよ。なぜなら今まで怖いなとか嫌だなと思ってて、ちょっと失敗したらどうしようかなって、不安だったこと、怖かったことに挑戦して、それをやっぱ挑戦したことによって得られたものの方がね圧倒的に価値があるなって思うんです。それが僕の場合は、まあ、1個はトライアスロン、全く泳げなかったっていう状態の中でトライアスロンを3ヶ月間、まあ、思いっきり練習をしてやった、その世界ゴールした時のやっぱ世界の広がり方がね違いましたね。まあ、人のつながりももちろん広がりましたし、自分の中であやっぱりこうやって頑張っていく、一歩ずつトレーニングを続けていくこと、目標を設定していくことによって必ず人間って成長するんだなっていうのを教えてくれたのがトライアスロンだし、もちろんランニングでもあると。だどうですか、フルマラソンをやったことがある方、最初ちょっとねフルマラソン完走する前の1年前とか2年前なんて完走できるって思ってなかったですよね。今例えばサブ4してる方、始めた時やれるって思ってました？思ってなかったと思うんだ。だそういうことだと人間成長していきますから、でちょっとハードルが高いもの、先が見えないものっていいなと思うんですよね。もう本当僕自身なんか振り返っていくと、 MC とかラジオパーソナリティに挑戦する、よしやってやろうと思って、まあ、5年ぐらい前に会社を辞めた時なんて、もううまくいく保証なんかどこにもないし、先が見えないし、もう全然不安でしたよ。でもまあ今振り返ってみると、そういったものに挑戦していく、見えないな、どうしようかなって苦しむのは分かってるんだけど、まあ、そういったところに挑戦する方が自分を成長させることができるし、感動することがあるし、全く新しい景色が見えるなっていう風にやっぱり思うわけです。マイケル・ジョーダンもね言ってるわけですよ、失敗しないと。はい、どうすか。いやこれね本当ね、いつもというかここ最近ね思うんですよ。大人になってなんかできることばっかやってんなって、できない、やばい、失敗したってことね減ってくるんですよね。成長すると、大人になると、慣れてくると、どんどん減っていってんの。だから最近それにやばいなと思ってて、失敗しなきゃやばい、できないことやんなきゃ、怖いことやんなきゃ、すごいなんかね駆り立てられてるんですよ。なんか安牌なことばっかりやってません？僕自分に言ってるんですよ。安牌なことばっかりやってんなーって、できることやってんなーって思っちゃうんですよ。 まとまってんなこじんまりとって思っちゃうんです。だからチャレンジしていきましょう一緒に。だから本当にこうやって VRWC でチャレンジしてる方、ランニングの大会に出ようかなって思ってる方、ランラジ聞いてつながってる方、それこそジャーナルとかそういう習慣を新たに取り入れてみようかなという方、新しい一歩って大事ですよね。チャレンジしていくこと、何かを変えていくこと、今の自分から一歩外に出ていくこと、一歩前に出ること、はい、その一歩、はい正解、はい正解、はい正解、もう正解の繰り返し、ランニングとウォーキングはって僕はいつも思って歩いたり走ったりしております。ね、チャレンジしていきましょう。チャレンジしていく仲間がつながっているランラジ VRWC です。ということで今回もありがとうございました。みんなと一緒につながって、みんなと一緒にチャレンジしていきたいなという放送です。そして大会、いろんな大会があるので、ぜひねラントリップしに行ってみてください。ランラジは通常回も、そしてねこの VRWC 回もいろいろありますけれども、ぜひぜひ遡っても聞いてみてください。皆さんからの番組の参加もお待ちしております。ハッシュタグランラジをつけて、ツイッター OK です、インスタ OK でございます。あとラントリップのジャーナルね、ラントリップのアプリまだ使ってないという方、ジャーナル使ってください。ハッシュタグランラジをつけて、ジャーナルで皆さんの見た景色、走った写真、日々の記録、その時感じたこと、ランラジの感想もお願いします。ぜひ番組へのご参加お待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、あなたのランにぬくもりを、ラントリップジャーナルのスポンサードでお届けいたしました。ナイス挑戦、素晴らしい一歩。 VRWC もプライベートも仕事も、今この瞬間前を向いて進んでいる皆さん、ランラジ応援しております。今回もお聞きいただきありがとうございました。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスランお届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。